小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週は蛇年にちなんで、蛇のお話、庭山の蛇のお話などをしていただきましたね。
はい、あの場合はね、その8世紀の初めに書かれた古事記で語られているその蛇、そこは神様としての蛇なんだけど、それが昔話のレベルになると後半は全く逆になってね、蛇を殺して終わるという、その日本人の信仰の変化が現れるっていうお話を聞いてもらったのね。
はい。
で、今回はですね、はい、同じ蛇のお婿さんの話なんだけど、導入部が違うもんでね、僕たち区別してるのがあるんですよ。それは水恋型って、まあ僕ら呼んでるんですが、田んぼにお水を入れてくれという、そういう話なのね。
はい、
こんな話なんですよ。ある村のお百姓がある年田んぼを見に行ったら、田んぼが干上がっていたと。で、水が入ってこないもんで乾いちゃって、でよく見たら、その田んぼの水口にね、あの水が入ってくる入り口ね、水口に大きな蛇が横たわっていて、それで水がせき止められていた。それでその百姓は蛇に語りかけてね、そこをどいてくれと。で、もしお前がどいて水を入れてくれたら、うちに三人娘がいるんだけど、一人嫁にやるがなって言うんですね。とすると蛇がスーッと体を動かして水が入った。そして家へ帰ってですね、父親はだけど心配で、朝になっても起きられない。そしたら長女が来て、父ちゃん起きて飯食いねえと言った。いや俺は食いたくねえって。どうしてだいって言ったら、いや実は昨日田んぼが干上がってたんで、見たら大蛇が水口を塞いでいた。で、大蛇にお前そこどいてくれたら娘を嫁にやるんだって言ったら、そしたら蛇がどいてくれって、で水が入った。お前蛇のとこ嫁行ってくれかねって聞いたら、蛇のとこなんか嫁行くかねっつって怒って行っちゃった。で、父親困ったと思ってたら、2番目娘が来て同じようなこと言って、起きて飯食いねって言うんだけど、俺は食いたくねえ、お前蛇のとこ嫁行ってくれかねって聞いたら、蛇のとこなんか嫁行くかねっつって怒って行って帰っちゃった。で、しばらくしたら一番末の娘が来て、同じように飯食いねえって言うんだけど、俺は食いたくねえ、で実はこういうわけで、お前ヘビンとこ嫁行ってくれかねって聞いたら、父ちゃんが約束してきたなら俺ヘビンとこ嫁に行くよと。で、その代わり嫁入り道具にひょうたんをね、一つ用意してくれと。それから真綿を用意してくれ、それから針を千本用意してくれと言うんですね。ひょうたんと真綿と針です。で、父親は喜んで起きて、ひょうたんと福べって言いますけど、真綿と針を用意して待っていた。そしたら蛇が綺麗な若者の姿になって迎えに来た。で、娘はひょうたんと針と真綿をその男に持たせてね、それで別れを告げて出かけていった。で、山の奥へ奥へと入っていった。そしたら沼があった。だから男が、ここが俺の家だと、お前中へ入れと言うもんで、娘は俺の嫁入り道具を先に家の中へ入れてくれと言うんですね。それで娘はそのひょうたんの口に真綿を詰めて、そして池の中へ投げ込んだ。そしたら蛇は水の中へ入って、そのひょうたんを沈めようとする。つまり自分の家へ入れようとするわけね。沈めようとする。けれども、ひょうたんだから、ポカッポカッと浮いてきちゃう。で、一生懸命蛇がいろいろ体を動かしてやってる。その間に娘は、ここからいろいろになるんですけども、一つは、蛇に向かって針を投げつけた。そして蛇に刺さったと、針がね。それでしまいに蛇がくたぶれて死んでしまった。沈んでしまったと。それからもう一つ別なのは、娘が沼のほとりに千本の針をずっと立てた。それで蛇がひょうたんを沈めようとしても沈められないで、くたびれて岸に上がろうとした時に針が刺さって蛇が死んじゃったというふうになるんだね。 それで娘が帰ってきた。で父親はよかったよかったと、お前は父ちゃんの言うことも聞いてくれたし、蛇の嫁子にもならないで済んだ、こんなめでてえことはねっつって、めでたしめでたしで終わるという話なんです
蛇にとっては散々な話です ね
そう、だからこれをね、日本人は平気でこれ語ってきたわけですよ。めでたしめでたしって終わるんです、疑いもなく、
うん、
ね、つまりもうこれはまあ明らかに最後の項ではね、後半では蛇は殺すべきもの、
うん、
で死んで当たり前っていうふうに思ってますよね、うん、前半は違いますよね。前半ではお父ちゃんは水入れてくれたら娘をやるって言ってるわけです、
うん、
これ瞳悟空ですよね、うん、ってことは蛇を神様と思ってる、水の神様、ね、蛇は水神なんですよ、もともと水を支配する神なわけですね、
うん、
そういう日本人の古い信仰が今の話の前半では残ってる、
うん、
で後半はもうそうじゃなくて、蛇は殺して当たり前という話の、ね、
うん、
とこれもですね、うん、前回お話しした昔話の方で、前半は神様としての蛇の姿があって、後半は10世紀以降の蛇を畜生と考えてもう殺した方がいいという考える、そのが入ってるわけですね、
うん、
つまり一つの話の中にですね、日本人の何千年にわたる長い信仰の歴史が込められてるってことですよね。
そうですね、
うん、不思議なことですけどね、
うん、
とっても綺麗に入ってますよね、両方とも同じ構造だと思います、
うんうんうん、
だけどこの場合もう僕が注目するのは最後章のところね、田んぼに水が入ってなかったと、枯れちゃった、それで困って娘を嫁にやるっていうでしょ。つまり水がものすごい大事だったってことですよね、
うん、
これ田んぼを作る芦原瑞穂の国の日本にとっては田んぼってのは決定的に大事だし、その場合水ってのは全く決定的なわけでしょ、
うん、
ですからね、日本の昔話ではこの水がものすごい大事な役割をしている、
うん、
ということをこの頃注目してるんですよ、
はい、
うん、水がとても大事ね。でいろんな話の場合にね、田んぼが枯れるかどうかっていうのが話題になるわけですね、でちょっとグリム童話をね、その上で見てみたんですね、この間、そしたらね、こういうのはないですね、冒頭にその水で不足でそのために動物に娘をやろうなんて話はないですよね、これは全然違うんでしょうね、牧畜民のヨーロッパ人と日本人との違いでしょうね、
うん、
でこれまたちょっと別の話になるんで、いずれまた会話改めてねお話しようと思うけど、日本の昔話にとって水がものすごい大事だってことは言えると、
うん
ね、でその時蛇が絡んでる、でもこれも蛇ってのは水とすごい密接な関係ですから、
うん、
当然なんでしょうね、
うん、
でもねこの話をねヨーロッパですると大変なんですよ。もう公園なんかでこんな話を題にしたらね、さっと手が上がって質問が出ちゃうね、その蛇は何にも悪いことしてねえじゃねえかって水を入れてくれたんじゃねえかって、
ええ、
それを殺すとは何事だって質問出ますよ必ず、
ええ、う
ん、
そういう時どういうふうにお答えになるんですか。
いやだから困っちゃうんですよ、これもとっても長い説明になるわけね、
ええ、
日本人にとって本来は神様だったんだと、
うん、
でそれが信仰の変化でこういうふうになったんだっていうのを言わなきゃいけないから、
うん、
ものすごい長い話になっちゃう、嫌になっちゃうんですよ、だからなるべくもうそれ以来は講演会でこういう話はしないことです、例に挙げないことにしてます、うん、でも一番日本の昔話のねこう大事な部分を語ってますのでね、その水にせよで神としての蛇、それから殺す蛇ってなもんだからね、題材としては語りたいんですけどね、
うんうん、
説明は大変というね、すごいそういうところでは文化の違い感じますけどね、うん、本当にやると
やっぱり結ばれないんですね、
結ばれないですよ、
うん、
その後半の部分ではね、
うん、
前半の神の時代だったらこれ結ばれるんですけどね、
うん、
でもう一つ今の話で我々注目するのは、蛇だったのがいい男になって現れるでしょ、
うん、
その時に何にも手続きないんですよね、つまりヨーロッパだったらこれ魔法が必要なんですよ。
そうですね。
そうでしょ、ヨーロッパだったら変身のところで魔法が必要ですね、
はい、
それいらないんですよ日本は、
うんうん、
神様だから、
うん、
平気で変わってきちゃうわけ、
うん、
これがまたヨーロッパ人には不思議なんですよね、
うん、
魔法がなくてなんで変身するんだっていう話になっちゃうんだけど、
うんうん、質問攻めに合うわけですね。
そう、うん、それでね、蛇の話でもう一つ大事なのは、はい、今度はその女性が蛇の場合ね、
はい、
これもあるんですよね、
うん、
蛇女房になりますね、昔話で言えばね、うん、代表的なのではね、こんな話ね、男が山の中歩いていたら蛇がこう石に挟まれて苦しんでいて、それを石をどかしてやって助けてやった。そしたら夜娘が訪ねてきて、道に迷ったんで止めてくれって言うんで止めてやった。それでしばらく一緒に暮らしているうちに女房になった。ところがある時娘は、私はの寝ているところを絶対に見ないでくれというふうに言うんですね。だけども男はそう言われたもんだから、不思議に思って寝ているところを、襖をそっと開けて見てしまう。でその時面白いことにですね、蛇は私には八丈間に寝かしてくれって言うんですよ、八丈間ね、
はい、
ほとんどいつも八丈間なんですね。それで襖の間からちょっと見ると、そうすると女房だと思ってたのが、なんと蛇がとぐろを巻いていた、うん、そして真ん中に赤ん坊がいたと、
うん、
で赤ん坊をその舐めていた。でびっくりするんです、男はね、
はい、
そうすると女房が女房の姿で出てきて、それであんたは私の姿を見てしまいましたね、私は実はあんたに助けられた蛇でしたと、ご恩返しに来たんだけども正体を見られたらもういられません、で私はもう沼へ帰りますと、だけどこの子が可愛いからあなたに育ててもらいたい、だけどお父親の見たくて泣くだろう、そしたら私の目玉を一つ残していくから、それをしゃぶらせてやってくれって言うんです。それで自分の目玉を抜いて、そしてどっかへ姿消すんですね。まあ蛇になっていったんでしょうね。で男は子供を育てます。で泣くたんびにお乳代わりに目玉をしゃぶらせると泣き止むんですね。で育っていくんです。だけどある時どうしても泣き止まないもんで、男は子供を連れてですね、その女房が帰っていた沼へ行くんです。そしておーって呼ばうんですよ。それこそまさに呼ばうわけですね。そうすると蛇が女の姿で出てきて、そしてまた泣いているなら私の残りの目をあげましょうと。で自分のもう一つの目をえぐり取って渡してくる。でも自分はもうこれで目が見えなくなるから時間がわからないと。なもんで朝に晩にね、時間を知らせるために鐘を鳴らしてくれって言うんですね。お寺の鐘を鳴らしてくれ。で沼の中へ消えていった。でそれ以来男は三井寺のお寺の鐘を朝と晩に鳴らして女房に時間を告げてやっているというような話なんですよ。これもね、最後はすごい悲しい話ですよね、うん、母子の別れになるでしょ、
ですね、ね、
しかもその目をね、えぐり出してっていうところがね、強烈ですよね、
うん、
もちろん昔話ですから、その目ぐれをえぐり出した時に血が流れたとかね、うん、そういうリアルな言い方はもちろんしないわけ、うん、それの実態を抜いて語るっていうのはそれはいいとして、うん、だから図形的にね、ただ目をえぐり取ったというそれだけになるね、切り紙細工みたいなもんで語るわけですけども、それはもう昔話だからそう語るんですが、
うん、
それにしてもね、人間と動物は中世以降の動物館ではですね、一緒にはなれない、ね、必ず離れて別れなきゃならないという悲しい終わり方をする。この話もでも前半は動物を助けてますからね、蛇を助けてやってるわけですよ。ですから仲がいいわけですよ、人間と動物はね。だけど後半、結婚してから以降がそういうふうになるね。で結局大まかに言えば人間と動物は一緒にはなれない、
うん、
という話になって終わるわけですね。
ある部分は鶴女房みたいなところがありましたね。
そう、同じです、はい、同じなんですよ、うん、鶴女房と全く同じですね、うん、鶴女房を最初は親切にして、人間が親切にしてやった、うん、そしたらそれで喜んで来てくれて追ってくれて富をもたらすわけでしょ、あれでね、
うん、
ですけど正体見たらもうどっか行っちゃったとね、うん、この場合は、まあ、目を抜くとか、うん、そういう悲しさはないよね、
うんうん、
それと子供はいないですよね、うん、鶴女房の場合、そうなんです、うん、そこが違うんですよね、
うん、
蛇の場合はね、子供ができるんです、
うん、
それだけでも別れていくというね、
うん、
そして 蛇の場合には子供ができるっていうのは一つの大きな特徴でね、
はい、
他の場合例えばカエル女房とか、
うん、
魚女房とかというのはあるんですけど、
はい、
それも結局は別れていくんですよ、もちろん、
うん、
一緒になる、
うん、
だけど子供は生まれないんですよね、そこが違うんですよ、蛇女房と。蛇の場合はね、なぜか子供が生まれてっていう風になりますね、
うん、
ですから一層こうなんていうか悲しさが強いというかな、
うん、
そういう話になるんですよね、うん。
その三井寺っていうのはどこか、
あのね、実際にこの間僕行ってきましたけども、はい、和歌山にね、
はい、
木三井寺、紀伊半島の木ね、
はい、
木三井寺っていうのがあるんですよ、和歌山市のちょっと南ですね、
うん、
実際にありました、
うん、
そして立派な釣り鐘堂があってね、
はい、
でこれを鳴らしたんだというまあ伝説、うん、そこではね、うん、そういうふうに言いますね、
うん、
でも別にあの和歌山だけじゃなくてこのお話自体は日本人はあちこちにあるんですけどね、
うん、
それでもみんな三井寺と言いますね、あの三井寺と書いてね、
はい、
三井寺と言ってそういうふうに言いますね、
うん、
非常に広い分布があるみたい、うん、
今日は先週に引き続き蛇年にちなんで蛇のお話をご紹介していただきました。今日の蛇女房は悲しくって切ない。
そうですよ、
美しい話ですね。
そう、美しいけど切ないですよね、
はい、
特に目を抜くっていうのがね、
うん、
あるから非常に痛切ですね。
そうですね、
うん、痛切ですよね、うん、
でも人間と蛇って割とこう身近な、
そう、うんと身近でね、で神様だったからこそそういうふうに別れも痛切なんでしょうね、
うん
う
んうん、そうですね、
うん、だって一方では今でも家に住む青大将を殺しちゃいけないって信仰があるわけでね、そのぐらい密接な関係なんですよね、
蛇
との関係はね、
うん。さて来週は、
はい
はい、
久しぶりにね沖縄の話を聞いていただきたいというふうに思っているんですよ、
はい、
今沖縄はね基地の問題、そして日本の歴史から言っても唯一その第二次大戦の最後に地上戦があってたくさんの人が死んだところですね。で僕はその沖縄の人たちへの本土の人たちの連帯感というかね、大事に思っている気持ちがねもっと表明されたらいいというふうに僕は思ってるもんですから、その沖縄にものすごく強い関心を持ってるんですね、
はい、
そして同時に実際沖縄ではたくさん昔話集められてます、でそれがあんまり知られてないのでね、
うん、
ぜひあのこのラジオを通じても沖縄の話を聞いていただきたいというふうに思ってるのね、
はい、
それでもちろんあの僕らがやった際はでもご紹介しますけど、昔話大学20周年記念で田沢湖で大会をやった時に土地言葉にある語りの大会ってのをやったんですね、
はい、
でその時に沖縄の方が何人も語ってくださったんです、とってもいい話、それもね、
はい、
聞いていただこうと思ってます。
そうですか、
はい、沖縄の話を3回続けて聞いてもらいます、
はいはい、楽しみにしています、はい、それでは小沢先生ありがとうございました。
はい、どうも。
小沢敏夫昔話へのご招待。